今年もクリスマスの祝いの日を迎えることができました。少し特別な思いでこのように礼拝をしながら、もしかしたらいつもよりも少し元気に賛美歌を歌いながら、しかしそのように礼拝をしている私ども、一人一人のその背後にある生活にはさまざまなことがあるだろうと思います。一人一人その人にだけ与えられた生活があるのであって、今このように礼拝をしながらも、一人一人その人だけの特別な思いを抱えながら、今このように私どもは礼拝をしているのだと思います。そのような皆さん一人一人のために、神の御子イエスがお生まれになりました。皆さんのためにお生まれになった神の御子イエスの祝福を私も今心から告げます。竹森正一という大変有名な説教者がいます。個人的なものの言い方になって恐縮ですが、私が最も大きな影響を受けた説教者であります。この竹森牧師の代表的な説教と言ってよいと思いますけれども、クリスマスになりますと私がよく思い出す説教があるのです。で、少し不思議な話から始まるのですが、その冒頭のところを少し紹介したいと思います。暗い夜道を歩いていると突然すぐ前の家の戸が開きました。すると真っ暗であったところに急に家の中の明るい光が輝いてくるのです。その光の中で弾けるような家の中の楽しい笑い声が聞こえてきます。誰かを送り出そうというのでありましょう。やがて一人の人が出てきます。家の中からはこの人を見送るにぎやかな挨拶が聞こえてくるのです。ですると戸が閉じられます。道はまた元のままの暗さに帰ってしまいます。出てきた人も闇の中に飲まれてしまって、辺りは前と同じようになってしまうのであります。これは一体何だろうと、そういう感想がまず生まれるだろうと思います。暗い夜道を歩いていたらすぐ前の家からパッと光が漏れてきて、ああそうか、お客さんが帰るところらしい、じゃあお気をつけて、楽しかったよとかなんとか、楽しい笑い声が家の中から聞こえてきて、しかしまた当然ドアは閉まって道は再び真っ暗に戻ってしまう。一体何の話が始まるんだろうかといぶかるところもあるだろうと思いますが、この情景を思い浮かべられない人はいないだろうと思います。でそこで竹森牧師はこのように続けるのです。こういう経験をなさったことのある方は少なくないと思います。ところがクリスマスの夜のありさまはそれに非常によく似ているのであります。ベツレヘムの野原は暗い闇に覆われておりました。羊もそれを守る羊飼いもどこにいるかよくわからないような暗さでありました。ところが突然天が開けました。そして主の栄光があたりを照らし出したのです。今まで見えなかったものが急に見えるようになりました。それと同時に開かれたところから天が覗けるように、天の中の明るさ、にぎやかさがこぼれ出てきたように思われました。 やがて天使の蜜毛が終わると、天の戸が閉まったように、光はなくなりました。羊も羊飼いもどこかに埋もれたように、見えなくなってしまったのであります。これがあの晩の様子でありました。で、ここでお気づきになると思いますが、ルカによる福音書第2章が伝えるクリスマスの物語、羊飼いたちが徹夜で羊の番をしていたところに突然天の輝きが彼らを巡り照らし、そこに天使が現れて主イエスの誕生を告げたという、その出来事の意味を明らかにしようとしているのです。でそこで竹森牧師が明らかにしようとしていることは、この羊飼いたちを巡り照らした天の輝きがどんなにまばゆいものであったかということではないのであって、そうではなくて、むしろこの一瞬の出来事によって際立ってくる地上の暗さであったのです。羊飼いの姿もよく見えないほどの暗さが戻ってきたと竹森牧師は言います。つまりクリスマスというのは実は地上の暗さがかえって際立った時であると、そういうのです。思いがけない指摘ですが、事実そうであろうと思います。で少し長くなりますが、さらに竹森牧師の説教を紹介します。クリスマスの夜には天と地と全く違った様子が見えました。地上はあくまでも暗かったのです。夜が暗かっただけでなく、ローマ皇帝アウグストから出た勅令によって全てのユダヤ人が戸籍登録をしなければならなかったのです。つまりユダヤ人がみんな敵によって数えられ、調べ上げられる時であったのです。人間の罪によって暗かったのです。これに対して天はあくまでも明るくありました。それは地上の苦しみなどには気がついていないのかと思われるほど明るいものでありました。そこには光と賛美があるだけでありました。でこの表現も私どもの心を打つものがあると思います。でクリスマスというのは街にあふれるイルミネーションにも象徴されるように特別な輝きを持つものでもあろうかと思います。すでにあの羊飼いたちがこの世のどんな美しいものよりもはるかにまばゆい天の輝きに触れたのであります。それを竹森牧師はまるでそれは地上の苦しみなどには気がついていないのかと思われるほど明るいものでありましたと大変意味深長な表現で捉えてみせます。しかしもしもです、もしもクリスマスの輝きというのが地上の苦しみなどには気がついていないのかと思われる、そういう輝きが我々に与えられるクリスマスの輝きなのだとしたら、こんなに絶望的なことはないだろうと思います。で竹森牧師は言うのです。一人の人が明るい家の中から出てこられた、この人を見送る明るい挨拶がその家の中からもこぼれ聞こえてくる。けれども戸は閉じられ、道はまた元のままの暗さに帰ってしまいます。出てきた人も闇の中に飲まれてしまって、辺りは前と同じようになってしまうのであります。けれども本当に前と同じなんでしょうか。 私どもの歩く真っ暗な夜道というのは本当に全く前と同じなんでしょうか。そうではなくて、闇の中に飲まれたかのように見えたとしても、その夜道に明るい家の中から一人の人が出てこられた。それがイエス・キリストの誕生であるということであります。今日私どもがどんなに賑やかなクリスマスの祝いをしたとしても、どんなに明るい飾り付けをしたとしても、本当の光を見出すことはできないと思います。羊飼いたちが見た天の輝きというのは確かにどんなに素晴らしいものであったかと思いますが、それはただ一度限りの一瞬の輝きであって、それから2000年以上経った今に至るまで、ついに人間は一度も羊飼いたちが見たような輝きを目にすることはなかったのであります。そして事実、私どもが今周りをどんなに見回しても、どこにもあの羊飼いが見たような輝きを見出すことはできないでありましょう。ちょっと言い方が極端かもしれませんが、冷静になればなるほどそういう結論に傾かざるを得ないだろうと思います。テレビをつけたって、新聞を読んだって、どこもかしこも闇しかないじゃありませんか。けれども聖書が告げることは、その闇の中に、まるで闇の中に飲まれたかのようであったとしても、まさにそこに神の御子イエスがお生まれになった、この人を見ようということであります。で、今日はクリスマスの礼拝のために、マタイによる福音書第24章の一部を読みました。で、この福音書を何年か前から読み続けてまいりまして、特にこの12月に入ってこの第24章を少しずつ読み進めてまいりました。で、この第24章の一つの山が今日読みました32節以下であると読むことができると思います。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。で、この人の子がというのは、まことの人となってくださったイエスがという意味であります。で、今私どもはイエス様の姿を目で見ることはできません。それは主イエスが最後の日にもう一度来てくださる、その時までのお楽しみです。で、けれども今すでに人の子が戸口に近づいていると悟りなさいと、もうその道の向こうにはイエス様が来ておられるというくらいのイメージで、今すでにここで主イエスの近さを悟りなさいと、そう言われるのです。で、しかしそれにしても、この32節33節というのはよく読むと大変不思議なことを語っていると思います。イチジクの木から教えを学びなさいと、できちんと学ぶべきことを学び取りなさいと、枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかるとありますのは、これはちょっと説明が必要で、これは春から夏になるという意味ではありません。そうではなくて、冬が終わるという意味です。パレスチナの気候には春というのはほとんど存在しないそうです。冬から一気に夏に変わると、まだ冬は終わらない、まだ寒い寒いと震えていながら、その気持ちはよくわかるけれども、 よく見てごらん。枝が柔らかくなり、葉が伸びて、ほら、確実に夏は近づいているよ。それと同じようにと33節で言うのです。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子イエスの近さを悟りなさい。で、このこれらのことすべてというのもこれだけでは全く意味がわからないんで、しかし主イエスはこの第24章の最初からこのこれらのことということについて大変具体的に教えてくださいました。戦争が起こったり、地震が起こったり、食べるものがなくなったり、人々が互いに裏切り、憎み合い、不法がはびこり、愛が冷え、もうこの世界はおしまいだと言いたくなるような、これらすべてのことを見たならと、そういう意味です。そのような時こそ私が近くにいることを悟りなさいと。大変不思議な言葉であります。クリスマスはただ天の輝きが見えた時ではない、むしろ地上の暗さが際立った時だと竹森牧師は言いました。しかしまさにそれこそがクリスマスという出来事に見えてきた神の恵みではないでしょうか。これらすべてのことが起こる、考えられる限りの恐ろしいことが起こる、その世界に神の御子イエスは足を踏み入れてくださったのです。なんでこんなことが起こるんだ、もし神がいらっしゃるならどうしてこんなことが起こるんだと。しかしあなた方はそのようにこの世の闇を見るたびに思い起こしなさい。イチジクの木から教えを学びなさい。まだ寒い、まだ寒いと思うかもしれないけれども、もう夏の兆しは見えているじゃないか。人の子が戸口に近づいていることを悟りなさい。いつまでも寒さの中で震えていることはないんだと。そして事実、御子イエスは私はまた来ると再臨の約束を残してくださいました。私どもはその主のおいでを待ち望みながら歩んでいるのです。で、そのように私どもが主を待つ間、もう一つ主は決定的なことをお語りになりました。35節であります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと。で、これだけ取り出そうとするとどうも不思議な印象しか残らないかもしれません。なぜ言葉っていうんでしょうか。主イエスがおっしゃるんですから、天地は滅びるが私は滅びないと堂々とそうおっしゃってもよかったかもしれませんし、欲を言えばあなた方も滅びないんだよと言ってくだされば一番ありがたかったかもしれませんが、ここではそうではなくて、私の言葉は滅びないんだと。主イエスがそうおっしゃったのは、目の前にいる弟子たちがこのあとどういう歩みを作るのか、つまり今ここに立つ私どもが何によって立つか、何によって支えられるのか、何によって生かされるのか、そのことを心から心配してくださった上での言葉であると思うのです。私の言葉によってあなた方は生きるんだと。天地は滅びるけれども、あなたを最後まで支えるのは 私の言葉だと。天地は滅びると言われます。万が一天地が滅びるようなことがあったとしてもって言うんじゃないんです。天地は必ず滅びる。その滅びるべき天地の中に私ども自身も入っています。私どもの愛するものも入っています。戦争が起こるとか地震が起こるとか、それで食べ物がなくなるとか、大きな不安もありますが、そうでなくてもいつも私どもは滅びを恐れていると思います。ついでに申しますと、ここで天地は滅びると訳されている言葉は、例えば昔使われておりました文語訳では天地は過ぎゆくと訳されておりましたし、そちらの方が原文に忠実であったかもしれません。天地は過ぎゆく、天地は過ぎ去ると、私どもの肉体も過ぎ去ると、私どもの愛するものも過ぎゆく、私どもの健康とか仕事とか生きがいとか、あるいは収入源とか、私どもは何とかしていろんなものを過ぎゆかないようにアクセスするけれども、結局はすべて虚しく過ぎ去っていく。その意味で私どもの恐れの根っこにあるものは、いつもこの天地は滅びるという一つの事実に集約されるのだと思うのです。けれども、そんな闇の中に天地が滅びてもなお過ぎゆかない確かな言葉が打ち立てられました。あの羊飼いたちもその滅びない言葉を聞いたのです。天使が天の輝きとともに羊飼いたちの前に現れたとき、天使がまず告げたのは恐れるなという言葉でした。恐れるな、恐れるな、私は今あなた方に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。とその言葉だけ残して天使の姿は消えてしまいました。羊飼いたちを驚かせた天の輝きも一瞬にして消えました。羊飼いたちの姿さえ見えなくなるほどの闇がもう一度世界を包みました。けれども天使の告げた恐れるなというその言葉は残りました。そして大げさでも何でもなく、その恐れるなという天使の言葉がこの羊飼いたちをも支える永遠の言葉となったと思うのです。何よりも羊飼いたちは今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれたというその約束を聞き取ることができました。私ども一人一人に与えられた決して過ぎゆくことのない約束です。事実今も主は霊において私どもと共にいてくださるのです。その主であるイエスが今も私どもに告げてくださるのです。イチジクの木から教えを学びなさい。冬は必ず終わる。ただしこのイチジクの木から教えを学べというこの一言を取り上げてある人は、ここで我々はマタイによる福音書第21章にもう一度戻らなければならないと、そういう趣旨のことを言っています。弟子たちは当然イチジクの木という言葉からこの第21章を思い出しただろうと。第21章というのは主イエスが 都エルサレムにお入りになったと。その翌朝の出来事であります。実がなっていないために主イエスに呪われ滅ぼされた枯れてしまったイチジクの木というのが出てきます。弟子たちは決してこのイチジクの木のことを忘れなかったと思います。あ、先生が呪われたイチジクの木が本当に枯れちゃった、なんでこんなことをなさるんだろうと。その衝撃を知った同じ日のうちにこの第24章の言葉も語られたかもしれないのです。素朴に福音書の流れを読めばむしろそういうことになるだろうと思います。ですからここで主イエスがイチジクの木から教えを学びなさいと言われたとき、弟子たちは真っ先にむしろこの枯らされてしまったイチジクの木を思い起こしたであろうと、そういうのです。この主イエスに呪われて枯らされてしまったイチジクの木というのは、天地は滅びると言われた滅びの象徴でもあります。その意味では天地は滅びるというのは単なる自然現象ではありません。私どもの罪が生む滅びです。神に滅ぼされなければならなかった、そうでなければどうしようもない世界の現実があったし、だからこそ神の御子はこの世界にお生まれにならなければならなかったのであります。けれどもここで主イエスはその滅びの現実に立ち向かうように、これから十字架につけられる、そして言われるのです。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると、と言いますが、けれどもイエス様、あの枯れてしまったイチジクの木はもう二度と葉を伸ばすことはないじゃないですかと。まさに主イエスはそのように十字架につけられたのであります。実際に呪われ滅ぼされたのは主イエスご自身であったのです。その十字架への道をじっと見つめながらなお主イエスは言われるのです。イチジクの木から教えを学びなさい、恐れることはない、私は必ずあなた方のところに帰ってくる。そして弟子たちはこのお蘇りの主の前に立ちました。枯れてしまったイチジクの木を見た時の何十倍何百倍というような衝撃を弟子たちは受けただろうと思います。お蘇りの主の前に立ちながら、これが夏の兆しかと、命の時の印を鮮やかに見ることができたと、そう思うのです。今日のお話の前半の方で、羊飼いたちが見た天の輝きはただ一度限りのものだったと、そう申しました。人類はそれ以来一度も同じ輝きを見たことがないと、そう申しました。しかしその発言はもしかしたらここで撤回しなければならないかもしれません。少なくとも重大な意味で訂正をしなければならないかもしれません。羊飼いたちが見たような形ではなかったけれども、弟子たちはお蘇りの主の前に立ったのです。その復活の主は別に後光が差していたわけではありませんでした。天使たちがバックについて盛大な賛美を歌ってくれたわけでもありませんでした。むしろお蘇りの主は十字架の傷跡もそのままに、かつてと同じように、どちらかといえばみすぼらしい服装であったに違いありません。けれどもこのお蘇りの主に出会った時、 弟子たちは、それこそ人類が一度も見たことがない確かな命の輝きに触れたのであります。神だけが輝かせることのお出来になる命の光の輝きでした。弟子たちはその光に捉えられて教会の歩みを始めました。そこでその教会がし続けたこともまた御言葉を聞き続けることでしかなかったのであります。天地が滅びても私の言葉は決して滅びないと言われた主の御言葉を聞き続けながら、教会はそのようにいつも確かな命の光の前に立ち続けたのであります。私どもの話であります。私どもが暗い夜道を歩いていたとき、突然すぐ前の家のドアが開きました。すると真っ暗であったところに急に家の中の明るい光が輝いてくるのです。その光の中で弾けるような家の中の楽しい笑い声が聞こえてきます。やがて一人の人が出てきました。そしてまた戸が閉じられます。道はまた元のままの暗さに帰ってしまいます。出てきた人も闇の中に飲まれてしまって、辺りは前と同じようになってしまうのであります。けれどもそこで出てこられたお方は闇の中に飲まれてそれでおしまいではありませんでした。もうこれ以上多くの言葉を重ねる必要もない。お蘇りの主が私どもと共にいてくださるのです。どこを見回しても神の命の輝きなんかどこにも見えないという。けれどもその闇の中に命そのものであるお方が立ってくださいました。私どもは今ここでもこのお方の御言葉を聞き続けるのです。天地が滅びても私の言葉は決して滅びない、その神の言葉を聞きながら今私どもも立つのです。立てるのであります。お祈りをいたします。今私どもも顔を上げて共にいてくださる主のお姿を仰ぐものとさせてください。恐れがあり不安があり、何よりも私どもの罪が作ってしまう闇があり、けれどもそのような時にこそ人の子となってくださったイエスが戸口にまで近づいていてくださることを望みとし喜びとすることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。